皆さんおはようございます、今日初めて来られた方をですね紹介します、どうも夏美さん、あ、はい、ようこそ来ました。はい、歓迎します、感謝します。最高の終日、誠実を迎えてますか？アメン、主の家にいる一日は本当に千日に勝る。私はこの場所というかですね、このところが大好きです。教会、本当に主が何よりも愛している場所であり、共同体、絆であることを感謝します。もう一度ですね、お互いに、ハイタッチしましょうか。主の恵みが今日も豊かにありますようにと、隣の人、周りの人に。そして私たちのイエス様にもう一度栄光を期した大きな拍手をあげましょうか。ではマサちゃんが充実した顔してますね。彼は何でしょうかね。すごいこうポジティブですよね。演説を見ているような。僕もあれ使おうかなと思いながら、そのうちも見てなかったですもんね。こういう手だけで、今日はですね、私にとってはですね、すごく、嬉しい、まあいつも嬉しいですけども、すごく嬉しい、お客様が来られてますね。神奈川県のですね、大和からですね、4人の姉妹、女の子たちが来てますけども、ガンバーランド講座協会といってですね、私2年続けてその協会にですね、招いていただき、ユースの青年大会ですね、の集会で奉仕させていただいてるんですけども、なんで嬉しいかといったらですね、実はですね、彼女たちのグループ名がありまして、コーシスターズっていうね、なんだそれというね、人いるかもしれないですけど、私が書いたですね、今週のようにという歌をですね、振り付けをつけながらですね、こう、踊ることをですね、してくれているわけですね。で、なんか、コーシスターズっていうね。で、私初めてカンバーランドに行った時にですね、2年前、3年前かな、その集会に行った時にですね、玄関のところでですね、彼が迎えてくださったんですよ。ちょっと、彼が、誰ってなるでしょう。私なんですよね。私の等身大パネルが置いてあるって。さすがに玄関入って自分に会うというのはびっくりしましたね。私の等身大パネルまで作って、迎えてくださったのがコーシスターズなんですね。で、この、まあ私肩組んでますけど、こうやってね。等身大パネルをですね、彼女たちはですね、持ってですね、別の場所で集会やった時もそれを電車で運んできたって。私の等身大パネルが東京の電車の中をですね、ずっと走るみたいな。誰だあれはみたいになったと思いますけどもね。さすがに私もですね、いろんなとこ行かせてもらいますけども、等身大パネルがあったのは初めてでしたね。自分をこういうふうに見るという感覚ですね。こんな顔してんねやみたいなね、鏡で見てるのとやっぱ違うわけですよ。こう同じぐらいの背のこの感じでね、で、あ、こんな風に見えてんだな人にはという感じですね。まあちょっとですね、なんでこれを出したかといったらですね、今日話したいテーマとですね少し重なる部分があったんですね。で、多くの場合ですね、私たちは自分が思っている自分と、自分で私ってこうだよなと思ってる自分とですね、人が思ってる自分、あるいは人が見てる自分というものにですね、若干違いがあるわけですよ、ね。私はポジティブやと思っててもですね、あの人すごいネガティブやとかですね、逆言うと私って本当できない、泣きない、ネガティブに思ってても、他の人から見たらですね、いやすごいポジティブだよねみたいな。ね、マサちゃんの場合は自分でも他から見てもどっちにしてもポジティブだと思いますけども。で、私たちはですね、本当の自分を見ているのかといったらですね、実はそれが本当の自分とは限らないということですね。で、その中で一番私たちが大事にしないといけない、大切にしないといけない視点、それは誰からの視点か、それは 神様からの視点です。私が私をどう思っているか以上に、神が私をどう思っているのか、どう見ているのか、それが本当に大切なことなんです。そしてそれはじゃあどういうふうに私たちは知ることができるのか、それが書かれているのがこの聖書なんです。皆さん、聖書というのは神を知る本ですね。これを通して私たちはイエス様を知っていきます。なぜならイエス様はこの神の言葉そのものだからです。でも同時に私たちはこれを見るときに自分自身を知っていくんです。鏡のように自分が映し出されていくんです。私というものを知っていくんです。だから聖書を本当に読んでいないと、神の御言葉をしっかり見ていないと、もしかしたら本当の自分には気づいていないかもしれない。自分の本当の自分は見えていないかもしれない。皆さん、私たちは神の御言葉が必要です。今日必要です。いつも必要なんです。それは私を知るためでもあるんです。先日ですね、こう、仲間というか、まあ、その仲の良い牧師とですね、蕎麦を食べに行ったわけですよ。この年になってきたらですね、ラーメンよりもちょっとこう蕎麦に愛着が湧いてくるというかですね、変わらない安定感のあのあっさりしてる感じがですね、なんかちょっとこういつでもカモンみたいなね。で、まあ、蕎麦を食べに行ったんですね。で、ちょっと美味しい蕎麦をですね、最近探すというのもちょっと僕の中でもですね、今まではどの蕎麦食べても同じように感じてたんですけども、蕎麦も奥深いんやと、結構違いがあるんだなということを知ってですね、美味しい蕎麦があるって言ったら、あ、ちょっと行きたいなという雰囲気がですね、今あるんですけども、まあその仲間の牧師とですね、お蕎麦食べに行った時なんですね。まあ寒かったのであったかい蕎麦頼んだわけですよ。そしてまあすごい忙しかったんですね、その店が。で、すごい混んでて、で、まあおばちゃんがですね、一生懸命働いてるんだけど、もうこういう感じだったんですね。で、ああ大変そうやなと思いながらですね、こう見てて、で、こう注文したやつをですね、おばちゃん持ってきてくれたんですよ。で、こう私のところに、はい、これ、はい、お待ちどうさまって見たときにですね、でも私と私のその友達というか仲間の牧師がこう向かい合って食べてたんですけども、こうわかりますね、丼の中にこう親指様が入ってたわけなんですね。こう入ってて、で、おと、で、僕のは入ってなかったんですけども、こう友達の牧師のやつに入って、で、私に自分のだったら気にならないからね、別に何とも言わなかったんですけど、ちょっとこうやっぱおいしいものを食べてほしいという気持ちもあるし、あーっと仲間の牧師のやつに入ってたもんだから、あ、指入ってますよってパッて言ったんですよ。そしたらおばちゃんがですね、なんて言ったか、あ、大丈夫です、熱くないんでって。そういうことじゃないんですよ。大丈夫です、熱くないんでって言ってパッと去ってたんですよ。で、まあ僕らもですね、ちょっとすげえなと、すげえ開始されたという、こうその後何も言えなくなって、で、牧師もちょっと笑って苦笑いで、あ、まあいいよみたいな感じで、すいませんみたいな感じで、いや大丈夫です、熱くないんでって言って、いや、2つのツッコミが私のうちから生まれてきたわけですよ。まず1つは、いや、そういう問題じゃないですとね、売り物というか、ね、出してるものやから指入っててダメでしょというのもそうなんですけども、いや、熱くないのかということにもですね、ちょっとしたツッコミが生まれてきたわけですよ。指入れれるぐらいの ぬるさ加減なのかというのが後からこう来たわけですね。大丈夫です、熱くないんでって。で、まあどうですか、皆さんお蕎麦食べに行ってね、大体お蕎麦食べたらどっちか聞かれるでしょう。あったかい蕎麦と冷たい蕎麦どっちにしますか。その日の気分によって冷たいのでとかですね、あったかいので、そこにもう一つのメニューが加われているとします、ぬるそばって。もうどっちもいけない人のためのぬるいそばみたいな、誰か頼みますか、僕じゃあぬるそばでいかないでしょう。なんでか、おいしくないからです。もうそばはあのコシが大事だからです。だから冷たいそば、あるいはちょっと寒かったらあったかいそば、どっちかがいいからです。ぬるそばみたいなのあっても誰も頼まないわけです、ね、 ある時ですね、聖書を読んでた時にですね、ある箇所がですね、私の心に突き刺さってきたわけです。皆さんこの話をしてたら、ああ、あそこかと思う、気づいた人いるかもしれませんけども、黙示録の箇所だったんですね。どう突き刺さってきたのか。自分はまあそこそこ熱いと思ってましたね。いや結構頑張ってるし、イエス様大好きだし、燃えてるし、伝道も好きだし、たまに自分のメッセージをですね、こう iPad ポストキャットかとかでこう聞いてたらですね、めちゃくちゃいいメッセージしてるなと、電車の中でこう泣きそうになる時があるわけですよ。すげえいい、そこそこ熱いよなぁと思ってたわけです。でもある時ですね、聖書をこう読んでて、ある箇所をじーっと読んでた時にですね、私は自分で見たら熱いかもしれないけども、神の目から見たらどうなんだろうかと思った時に、あのぬるそばのような生ぬるい自分が映し出されてきたんですね。ちょっと黙示録開きましょうか。3章黙示録の3章の14節から22節ですね。ちょっと長いですけども、皆さんと交互に読んでいきたいと思います。私と皆さんで交互に読んでいきましょう。3、はい。またラオデキニア、私から読みますね、すいません読みます。またラオデキアにある教会の御使いに書き送れ、アーメンである方、忠実で真実な証人、神に作られたものの根源である方がこう言われる。このようにあなたは生ぬるく、熱くも冷たくもないので、私の口からあなたを吐き出そう。私はあなたに忠告する。豊かなものとなるために、火で精錬された金を私から買いなさい。またあなたの裸の恥を表さないために、着る白い衣を買いなさい。また目が見えるようになるため、目に塗る目薬を買いなさい。見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。皆さんで読みましょう。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。アメン。これはですね、当時これが書かれた時はものすごい迫害ですね、クリスチャンの迫害が起こってた中で、イエス様が栄光の姿をとって使徒ヨハネに現れて、そしてその当時あった 7つのアジア州の教会に書き送りなさいと言って語られた、イエス様の教会に対する、つまり花嫁に対する言葉なんですよ。そしてその7つの教会の一番最後に書かれたのがこのラオデキアの教会なんです。まあ黙示録を読んだ方がいたらですね、分かると思いますけども、それぞれの教会がそれぞれの特徴があり、また忠告があり、また励ましがあり、また称賛があります。でもこのラオデキアの教会はですね、ほぼ称賛と見られるものはない教会です。もちろんその当時あった7つの教会に送られたものでもあるけども、それは同時に今を生きる、今現在ある教会も当てはめられている。その今ある教会もその7つの教会のどれかに当てはまる、あるいは どの要素も持っているとも言える教会に対するイエス様の手紙なわけです。で、このラオデキアの教会にですね、イエス様が言ったのはこういう言葉だったの。あなたは熱くも冷たくもない、つまり生ぬるい、もう吐き気がする、私はあなたに冷たいか熱いかであってほしい。つまりこの教会はどっちにも属さない一番中途半端な姿を持った、神の目からしたらそのような姿を持った教会だったわけです。で、このラオデキアという場所ですねの特徴なんですけども、実はですねこの土地町というのはですね、アジア州の中で銀行とか金融機関の中心地だったわけですよ、ね。すごい富んだ町だったの。富んだ都市、大都市です、ね。そして、超一級品の毛織物ですね。こう、羊毛品、たくさん作ってたわけですよ、ね。で、特に黒い羊の毛で織った生地、布がですね、すごい有名な場所だった。で、それをこう輸出して、たくさん儲けてた、ね。またさらにですね、この場所から8キロ先、すごい近いですね、8キロ離れたところにヒエラポリスという町があったんですけども、そこは温泉で有名な場所だったんですよ。温泉にしてはちょっとね、嫌な名前だなと思いますけど、ヒエラポリスって。でもそこで温泉がすごい有名で、その温泉を引いてきて、それを材料に目薬作ってたの。このラオデキアの教会は。で、その目薬も大ヒットして。貿易がものすごい盛んだった。貿易で成功した、まあ、ある意味でこう、富んだ町だった。だから当然、このラオデキアの教会も富んでたんです。目には見え、人の目にはお金持ちだった。しかし、神の目にはどう映ってたか、貧しく、乏しい、生ぬるい。こういう実験がですね、あったそうなんですね。ちょっと出してもらっていいですか。はい。かわいいですね、カエル、ね。最近私の一番下のハルマがちょっと似てるんですよね。姿勢とかもこう、キケイさんが大好きでですね、もういつもキケイさん、1位ですね、多分彼の中で今、キクエさんが。全ての存在のトップで、まあ、これ何やってる写真かといったらですね、これある実験をやってるわけですね。どういう実験か、カエルをですね、水の中に入れてですね、1秒につき下肢 0.0036 度上げていくそうです。下肢とか言われても分かんない人、摂氏 0.002 度、ピンとこないですね。ほとんど分かりません。もう指入れてても分かんないぐらいです。1秒ごとに、もう本当にちょっとずつ上げていくんだって。そういう実験したの。どうなってたと思いますか。カエルはそのまんまその中で茹で上がったの。茹で上がって死んだそうです。なんでか気づかなかったの。最終的にはもう沸騰するぐらい、ブクブクになってるぐらいまでになってたのに、そのまんまカエルは気持ちよくて止まって死んでたそうです。茹で上がって。実ね、これ何を知ってるか、何を表すか、このぐらいの温度で上げてって気づくのかということを実験した。カエルは気づかなかったの。むしろ気持ちよくなってったの。生ぬるい感じで。そして気づいたらどんどん暖かくなってって、じんわりきて、そしてそのうち死んでたみたいな。このような実験があったんですよ。でね、実はこれがある意味でラオデキアの姿だったの。こんな姿だったの。ラオデキアの町というのはさっきも言いましたけども、近くにヒエラポリスという温泉があってですね、まあ、そこから温泉を引いてたんですね。でも温泉がラオデキアに来るときにはぬるくなってたそうです。そしてまたさらにですね、10キロ、別の10キロ先にはですね、コロサイという町があったの。コロサイ人の手紙のあのコロサイですね。で、そのコロサイはですね、冷たい湧き水が出ることで有名だったの。それがリフレッシュ効果をもたらす。ね、冷たい湧き水。いや、じゃあ欲しいって言ってですね、その冷たい水もこう引いてたわけですよ。ラオデキアに。でもラオデキアに来る時にはですね、冷たいのもぬるくなってたの。 温泉も冷水もラオデキアに来るときには全部ぬるくなってた。まさにイエス様が見ていたのはそのような実態。これは実際のことでもあるし、霊的にもそういう状態だったわけですよ。生ぬるい。皆さん、自分自身を見てどうでしょうか？暑いですか？冷たいですか？生ぬるいですか？私たちはどうでしょうか？口ではいくらでも私たちはイエス様愛しますって言います。イエス様捧げますって言います。でも、どこかでは冷めているわけです。どっかではしらけているわけです。どっかでは自分の方が大事なわけです。生ぬるい人の特徴というのは何でしょうか？本当の自分の姿を分かっていない人のことです。見えてない。自分の状態に気づいていない人です。その証拠に、イエス様はラオデキアの教会に対してこう言ってるんですね。あなたは自分は富んでいる、豊かだと言いながら、実は惨めで、哀れで、貧しくて、盲目で、裸であることを知らない。かわいそうな、哀れみの心を持って見ている。あなたは富んでると思ってるけど、貧しいんだよ。豊かだと思ってるけども、乏しいんだよ。実際にそのような状態であることよりもですね、そんな自分に気づいていないことの方が、神の目からは致命的なわけです。なぜなら気づいてたら求めるから。探すから。ラオデキアの町はアジアの金融センターで目薬を作って、高価な羊毛品をたくさん生産して、でもね、それらは全部なかったわけですよ。神の目からは。だから、なんて言ってますか？目が見えるために目薬を買いなさい。恥だから恥を表さないために着る白い衣を着なさい。買いなさい。それらを私から買いなさいって言ってる。ラオデキアの教会の人たちは自分は大丈夫だと思ってたわけです。神の御心にかなっていると思い込んでたわけです。哀れな自分たちの現状に気づいていなかったわけです。皆さん、私たちはどうでしょうか？あなたはどうですか？神の目から見ても、生ぬるくない、そんな信仰を持ってるでしょうか？なんで、気づかないんでしょうか？なんで神の視点と自分の視点がずれていってしまうんでしょうか？なぜ本当の自分が分からなくなっていってしまうんでしょうか？イエス様ご自身が失われてしまうからです。昔ですね、日本の、中部地区のですね、ある一つの教会から全国規模に広がっていったユースの集会があったんですね。すごい、勢いで広がりました。たくさんの若者たちがそこに参加しました。で、私も何回か誘われました。あれむちゃくちゃやばいから行ってって言われて、あんまり興味なかったんでこんな言い方したらあれですけども、あ、そうなんだって言いながらですね、うわ、タイミングも合わないしと思って行ったことはなかったんですけども、すごい勢いで広がっていったの。もう全国各地からその中部のですね、集会、教会に行き、その集会に参加し、そしてそこから発信してですね、もういろんな各地でその集会をやってったんですよ。もうたくさんの若者たちが行って、そして帰られた。最初は確かに素晴らしい、良かった集会かもしれません。でもね、そのうち、その集会がね、いろんな問題を起こすようになってきました。たくさんの若者たちが掘り出された変な傷にですね、苛まれて教会から離れました。信仰からどんどん離れていったの。最終的に今どうなってるか、もちろんその働きはもう終わってしまい、そこで引っ張ってたリーダーたちのほとんどが信仰から離れています。もうものすごい終わり方したの。それ 最後ね、どんな風になってたか私ちょっと聞いたんですね。そのうちね、十字架がほとんどなくなってったそうです。心理学的なカウンセリング的なそういう方法で人の癒しを、心の傷の癒しを取り扱うようになってった。イエス様が抜けてった。イエス様を外に追い出してった。イエス様がいない人間的な方法で人々の人生を変えようとするような動きになってった。そしてその働きはどんどん衰退してったんです。衰退していくだけだったらまだいいかもしれない。たくさんの爪痕を残したんですよ、教会に。今でもそのことがきっかけで復帰できない牧師たち、立ち返ることができないリーダーたち、信徒たち、いっぱいいます。ラオデキアの教会に決定的に欠けていたのは何か。イエス様がその場所にいなかったわけです。こう言ってますね、20節もう一回読みましょうか。皆さんで読みましょう。さん、はい。見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。よくこれ伝道集会でここが使われることもあるそうですね。あなたの心の扉をイエス様が叩いてますよみたいな。でもね、これね、おかしいです。伝道集会で使うには。なぜかこれ教会に語ってる言葉だから。もうイエス様を信じ受け入れ、主と共に歩んでるはずの人に対して語ってる言葉だから。見よ、私は戸の外で叩いてる。なぜならイエス様が追い出されてしまってるから。戸の外で叩いてる。開けてくれ、入れてくれ。ピアノ弾いてもらっていいですか。キリストが戸の外から叩いている。教会の外に追い出されてしまっている。恐ろしい現状です。それで成り立つんですか。人の目には成り立っているように見えてたわけです。ラオデキアの人たちの目からは成り立っているように見えてたわけです。私たちの教会行けてるってなってたわけです。でも神の目からはイエス様が外に追い出されていた。戸の外からイエス様が叩いていた。入れてくれ、開けてくれ、もし開けてくれるなら一緒に食事をしたい。皆さん、私たちの信仰はですね、ごまかしが効かない時代に入っていってます、ね、本当に終わりの時どんどん近づいていってます。ごまかしが効かない状態に入っていってんの。繕う、偽る、ごまかすことは誰でもできます。ちょっと技術があるならば熱く見せることはできるかもしれない。賛美の時にこんなんやって。でもね、イエス様見てるのはそこじゃないわけですよ。あなたが熱く賛美してようが、聖書に詳しくなろうが、教会に毎週来てようが、本当にイエス様が見てるのはそういうところよりもあなたの内側なんですよ。教会の建物や外側の活動的、いろんな活動あるかもしれません。この教会だっていろんな活動あります。ゴスペルとかフラとか英会話とかいろんな活動あるかもしれない。その活動が頻繁にやってるかどうかなんか言っちゃイエス様ってあんまり関心ないというか、そこまで大切にしてないわけです。その中に何があるかなんです。何が動機になっているか、何が中心コアになっているかです。ただの活動サークルみたいな文化的な活動だけだったらね、別に教会じゃなくてもできるわけですよ。むしろ教会じゃないところの方がたくさんやってるでしょう。ある先生がですね、こうやって言ってたんですね。私はディズニーランドみたいな教会作りたいんですよ。夢があっていいですね。なんでですか。もう楽しくてしょうがない。もうずっと一日中痛いような教会作りたい。いいでしょう。でもそこに本質が何があるかということなんです。ただ人を喜ばせるためにたくさんの人が入ってほしいからやるんだったら、 はっきり言います、別に教会がやる必要ないわけですよ。そうでしょう、ディズニーランド行ったらいいじゃないですか。教会が別にディズニーランドのようになる必要ってないでしょう。教会には何があるんですか、何が教会のコアなんですか。イエス様がいるところです。イエス様がおられるのが教会なんです。それが教会の中心なんです。でも私たちはそれよりも外側に目を向けてしまうの。もっとイエス様以上に自分たちの幸せを追い求めてしまうの。現在多くの教会がイエス様の名を叫びながら呼びながらイエス様のためにしているようで、実は自分たちの楽しみや自分たちの得のために教会を作っていってるような時代にあるなって私は感じます。外側では見えないけど本当にイエス様を喜ばせるために集まるよりも自分たちのため人が中心になっていく、そういう教会はもしかしたら神の目からは生ぬるいかもしれない。私のため私のためと言いながら、私は戸の外であなたの心を叩いてるじゃないか、私は戸の外から教会を叩いてるじゃないか。皆さん、イエス様を中心に迎えていきましょう。本当にあの教会に行ったら主と出会う、あの教会に入るときに主が来、主と出会う、主の臨在がその中心にある。いつも主を頼り、目に見える物質的なものに拠り所を置くんじゃなくて主を信頼していく。物理的な食物、物理的な必要以上に霊的な必要、食物に私たちのお腹を空かせていく。聖書は言います、熱心に悔い改めなさい、イエス様を迎え入れなさい。イエス様は本当にあなたとの食事を大切にしています。あなたとの食事をいつも待ち望んでいるんです。ラオデキアの教会は生ぬるかったの。この時代にあって私たちはですね、そのような教会ではなく主を中心と置く、神の目から見て熱いか冷たいかである、冷たいことはですね、多分この解釈からしたらそんなに悪いことではないんですね。むしろリフレッシュ効果をもたらしていたから、どっちかである、中途半端な生ぬるいということに対して主が非難をしているから。リバイバルというのはですね、神の国が拡大していくというのはですね、もちろん私たちが祈り霊的な領域において変化がもたらされていくこともそうですけども、もっと確実な、もっと確かな変化というのはどこから起こっていくか、私はこう信じます。自分から起こっていくと思います。私が変わっていくところから起こっていくと思います。しゅよーって言いながら生ぬるい私たちの信仰や生活が続けられていくなら、神の国は来たくても来れません。でも私たち自身が本当に変わっていく、生ぬるさから抜けていく、自分自身が変わっていく、イエス様が中心になっていく、その時にね、神の国は必ず来ます。地域に、学校に、職場に、家庭に。だからまず私たちが本当に変えられていくことを切に、ま、望みましょう、求めましょう。日々変えられていきましょう、ね。主が本当に私たちに言ってくださっていること、花を向こうか花嫁に対して言ってくださっていること、耳のあるものは聞きなさい、聞きなさい、その言葉を固く聞いていくものでありたいと思います。どうぞ目を閉じてください。 もし今自分の心を見て、自分の姿を見て、ああ私は神様が見ている見方を見ていなかしていなかった、主の目から見たら生ぬるい自分だった、生ぬるくいつも自分を中心に置き、そして主ご自身を戸の外に追い出しているような自分だった。そのような本当に思いが来ている人がいるならば、そのような主からの咎めが責めが来ている人がいるならば、今本当に主の声に応えていきましょう。主は何と言ってますか？悔い改めなさいと言ってます。そしてその扉を開けてください、開けなさいと言ってます。今自分の口でまずお祈りしましょう。私たちの扉を開いて、主よあなたを迎え入れます。主よ今まであなたを外に追い出していたことを許してください。あなたを迎え入れます。そのようにまず自分の口で告白し祈っていきましょう。お祈りしましょうか。どうぞ賛美チームの方前に出てきて、自分の言葉で声に出し祈りましょうか。今日もう一つ祈りたいと思います。本当に私たちのこの教会のために祈りたいと思います、ね。本当にこの教会が主を中心とする教会となっていくように、イエス様をいつも中心に置く、ね、その扉を開き、いつも主の食卓を囲んでいく、そのような教会となるように祈りたいと思います。今ですね、どうぞ隣の人3人 2,3 人ぐらいでですね、一緒になって祈りましょうか。共に祈り合いましょう、ね。本当に私たち教会がイエス様を中心とする共同体となるように、戸の外に追い出すような生ぬるいものじゃなくて、自分の姿をしっかり知り、そして悔い改め、そしてイエス様をその戸の中心に入れていく、その家の内側に入れていく、迎えていく、いつもそのような姿である教会となるように、今周りの人と一緒にですね、祈る時間を持ちましょう。お祈りしましょう。